さあ、FM 岩手大きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと、みょんねかずしです。
りえちんこと、細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
なんでこう、始まる瞬間にね、はい、あなたに200円借金していることを思い出してしまうのかね。
忘れてたんですか？
忘れていました。
私、絶対後で言おうって思ってましたよ。
なんて器の小さい人でしょう。200円ぐらいね、笑ってくれてやんなさいよ。
じゃあ、いいですよ。
っていう展開になると、はい、完全にみょんちゃんの方が器が小さくなりますので。
悪者ですよ。
200円返しますから、終わったらね。
で、何の200円だったの？
アイスコーヒー代ですけれどもね。
そうなんですよ ね、ね、
それいつどこで飲んだのかっていうのは、これ初版のね、事情で言えないわけですけれども。いけない、そんなのはね。
なかなかね、私大人の人でですね、
はい、
携帯も財布も持たないでプラプラしてる人見たことない。
あれはね、
はい、
あれは要するに、だから
何ですか、
トイレだけの用事だったんです。
にしてもね、
でもトイレだけですからね、ものの数分でね、行って帰ってくるだけですよ。と、
車に置きっぱなしってことでしょ。
はい、
置かなくないですか？
だって数分だもの。
いや、なんかね、
ものの数分だもの。
そうですか。
いけませんよ、それ。あなた、ダメ、あなたみたいな携帯依存症の人はね、ダメかもしれません。
そんなことないですけど。
ね、私にとってはヘでもないですよ。
そういう問題じゃないんです。うん、
ま、どっちかっていうと、僕の中では財布を置いて歩いてるってことの方がいかがなもの
か。だから、どっちもどっちも、だって置いて歩いてたんでしょ、
はい、はい、そうです。
車上荒らしにあったらどうするんですか。
数分だもの。
いいならいいんですけど、
ね、という油断でね。で
そうっていう油断で、トイレだけのつもりがアイスコーヒー飲むことになっちゃったでしょ。
そうなんですよ。こっちはね、トイレに行ったのに、なんでトイレを我慢してね、アイスコーヒーをさらに体に流し込まなきゃいけないのかっていう話ですけど。
え、別に頼んだ覚えないんですけど。
まあまあ、そうですけどね。私の方から誘いましたけどもね。ですよね。まあまあ、立ち話もなんなんでみたいな、ね、
うん、って言って200円払いました ね、
ところで、僕はお金を持ってませんけどもみたいな。
どういう人なんでしょうね。
最悪ですよね。
びっくりしました。まあ、200円だからいいですけどね。
結構昔からそういうことやってるような気がします。なんかね、
うん、
後輩とかにジュース飲もうぜなんつって、自販機の前に行ってね、ごめんお金もないんだよみたいな。
じゃあ、もしかしてこのね、放送を聞いてるみょんちゃんのかつてからの知り合いの人は、うわ出たわーってなってるかもしれないですね。
いっぱい請求書が来たら大変ですよね。
あ、思い出させちゃってるかもしれない。
こういうのの時効はどれぐらいなんですかね。っていうか、まあね、本人同士の合意があってのことですからね。
なんですって。
ね、ですからいいですね、返せって言われる筋合いのもんじゃないですよね。いやいや、借りたものはそうですけどね、返しますけど、はい、200円返しますから、うん、ちゃんとね。
わかりました。
はい、
はい。
で、今週のゲストは、
ほら、こんな風にね、ダラダラ喋ってる時っていうのはいないんですよ。
そうですよね、はい、だからこそね、こんな200円ポッチの話を延々とねするわけでね。またね、
全くですよ。
あと一つ今日言わなきゃいけないなと思ってたのはね、ディレクターの姉さんのね、自転車のサドルが低すぎるんじゃないかっていうね。あのね、ちょっとね、今日歩いてる時後ろから追い越されてったんですけどね、
はい、
気づいてませんでしたけども。
あら、
姉さん、
そうですか。
若干窮屈そうな漕ぎ方に見えましたんでね。伸びない、サドルが伸びないんですって、小学生用の自転車だから。
小学生用の自転車に、
そういうのに乗ってる大人もどうかと思いますけどもね。
なんて言うんでしょうね、可愛らしい大人の集まりですね。ブラバンチームっていうのはね。
そうなんですよ。基本ね、可愛いんですよね。
可愛い。
うんね。じゃあ、うん、あの、可愛いブラバンっていうことでね。
可愛いっていう言葉の便利さ。
タイトルをね、変更しましょう。来
週
からね。
はい。
可愛いブラバンってね。
ですね。
今週は、可愛いブラバンでお送りします。
ブラバン！
前回ね、二人のグダグダブラバンやった時にね、
はい、
なんかあのあるある話でね、
でしたね、
ひとしきりこのね、二人だけ盛り上がったというような感じでね。これといった反応はいただいておりませんね、私はね。
私としては、あの乾燥剤の下りが気になって気になってしょうがないですね。
あ、そうですか。
みょんちゃんの楽器以外に入ってたのと思って。
いや、入ってると思いますけどね。乾燥剤ね、ちょっと、特にね、高校とか中学校の備品の楽器を使っているそこのあなた、明日部活動に行った時にね、うん、
はい、
ケースひっくり返してみてくださいと。
乾燥剤は入っていないか、
いつのかわからない乾燥剤がね、ポロポロっと出てくると思いますからね。
いや、本当に不思議です ね、見たことない。
あ、そうですか。ちょっとね、あなたね、学校教えに行ったりしてんですからね、 ひっくり返してみてくださいよ今度ね。
わかりました、うん、
この間ねいろいろ本こんなんなりますって話しましたけど、うんうん、吹奏楽本っていうとねそういうさなんか小難しいようなさ、まあ、あるあるは小難しくないけど、ね、なんかもうちょっと砕けたのでね漫画とか小説とかのね
あ吹奏楽をモチーフにした感
じそうそうそう題材にもなってますっていうことでね、
うん、
漫画どんなんなんだろうと思ってね調べましたけどあんまりよくわかんないのばっかりでね僕見たことないのばっかりでね
あら
ただ何ですか青空エールっていうのはあなたがね
そう
なんか引っかかってましたね
たまたま私見たことありましたね
私が今見ているね青空エール第1巻ですけどね
はい
なんか野球帽みたいなのをかぶったね少年なのか少女なのかわからない人が満面の笑みを浮かべてますけど
少年か少女かすらわからないんですかで
なんか髪長いから少女なのかなって思うんですけど、うん、ただ野球の帽子みたいのをかぶってるんですよなんですかこれ吹奏楽の話じゃないんですかねこれね
吹奏楽の話なんですよ
で、まあ、そうなんですか
主人公の女の子は高校に入って初めて吹奏楽部に入るんです、は
い、あ僕と一緒ですね初心者で、
そうそうそう、
ね
はい、でそこの学校が結構名門なんですね吹奏楽の
あそう僕と同じですねなんかね、うん、
それでいっぱい人数がいて部内オーディションがあるようなこう、
はい、それはないですけどね
なかなか厳しい環境なんですけど、
はい、
その子はもう憧れて入ったわけなんですでトランペットに挑戦するんですけど、
はい、
でそこの学校で出会った野球部の、
はい、
ちょっと名前忘れちゃいましたけどなんとかくんっていう子に、
はい、
ちょっとキュンとなって、
ええ、
その子の野球を応援したいなトランペットをそのために上手くなりたいなみたいな甘酸っぱいお話だったような気がしますよ
あれですねあの双子の片方がね事故に遭っちゃってみたいな違うその話じゃない
それ掘ると多分ジェネレーションギャップをみゆちゃんが感じることになると思います
違います、ねはい、あれタッチでしたね、
うん、私がトンチンカンなこと言いそうで危険です
あそうなんですか、
はい、ちょっとよくわからないです
そういうの、ね
はい
なんかね他にもいろいろあるみたいですけどねなんか随分ブラボ
ーブラボ
ーこれ多分漫画だと思いますけど、ね、放課後ウィンドオーケストラなんてのもねありますけどあこれジャンプコミックスってジャンプですか週刊少年ジャンプってことき
っとそうなんじゃないですか
それ系ってことか
ですよね
あそうなんですねなんかジャンプとか読まなくなって久しいですからねこちらもね
まあでもスポーツだけじゃなくてね吹奏楽をモチーフにしてくれることもあるんですね
なんかねスポーツものばっかり多いですからねこういうのどんどんね取り上げていただいてね面白いネタいっぱいあるんですからね私がなんなら監修してもいいですからね
あら
いろんなネタ提供できますんでね
そうですかでも吹奏楽ってなかなかもしかしてこう描きづらい難しいかもしれないですねいっぱい楽器書かなきゃいけないし
多分そういうことです人数書かなきゃないし楽器書かなきゃないし
大変そうですよね、う
ん、多分嫌なんでしょうね
でその割に演奏シーンはあんまり表情に動きもないし
やっぱ絵にするの難しい、
ね、難しそう
でそういう意味ではのだめカンタビレなんつのはよくやったぞという感じ、
ね、本当ですね
なんかね大したもんですよあれ、ね、
人間模様も絡めたりなんかしてね
ね、
うん、
であとね字ばっかりの本なんかもね
字ばっかりの本って
、まあ、いわゆる小説ですけどね
、はい、
楽隊のウサギ
あ懐かしい
ウサギとトランペットっていうのもありますね
ウサギ好きですね
それ僕がウサギ年だからなんですかね
いや絶対関係ないですね
あ違う僕がモチーフになってるわけじゃないですねあ確かにねウサギとトランペットっていうのなんかあれですね女性の絵でしただ
ってミョンちゃんモチーフだったらウサギとトロンボーンでしょ
あまずそうでしたね私今肝心なところを見落としておりましたね貴様は何の楽器を吹いてるのかも分かってないのかっていうねいけないいけない
楽隊のウサギは私なんか読んだことあるような
あそうですかどんなお話ですか
だいぶ前なのでちょっとねうろ覚えなんですけど
しかもあなたな漢字全部飛ばしてんだろうな
何それ
漢字読めないとか
言う何ですかその設定そういうわけじゃなくて急遽
私が読んだのはですね、
はい、
初恋ソムリエ、
はあ、
空想オルガン体質ゲームっていうね、これ3冊まあ、4冊が続きがあるのかどうか分かりませんけど今3冊出てるね続きものっていうかなんですけどね
シリーズ的な
そうそう高校1年生から始まってみたいなね、
う
ん、なんかでもね吹奏楽部を舞台にしてるんですけど、
はい、
ちょっとこの推理小説的なね
あら面白そう、う
ん、なんか弱小吹奏楽部にね入ったね幼馴染の2人がねなんかいろんな学校で起きるね事件を解決しながらね、はい、なんか事件が解決すると部員が増えるみたいなね、
そうなの？
その部に入ってきそうなね、元吹奏楽部員とか、なんか元楽器吹きみたいなのがこう絡んでる事件とかがね、こう起きるわけですよ。
なるほど。
で、こうね、解決して、その人の心のね、闇をこう取っ払ってね、うん、なんかこう仲間にして
る。一緒にやろうよ。
そうそう。そして、不問官を目指すっていうね、不問官を目指すってあたりがなんかね、いいじゃないですか。
いいですね。
ね。うん。
なんかドラゴンボールみたい。
え？
なんか戦った人と仲間になったりするでしょ最初の頃。
まあまあ、
だからなんかこう、ね、昨日の敵は今日の友みたいなことじゃないんですか。
あ、まあまあまあそうですね。あのドラゴンボール前に来たヤムチャとね戦いながらも ね同じ亀仙人のね弟子になるみたいな ね、ワンピースじゃなくてドラゴンボールで来るんですね例えが。今ですとワンピースの方がよろしいんじゃないかという気もいたしますけれども、
結局ジャンプになっちゃった。
そうね、うん、まあまあそんな感じでね、はい、これね3冊ね、あの貸しますから読んでくださいじゃあね。
いいんですか、
うん
うん、それより前に200円をね
返せと。人に本を貸す前に、
そう、自分の借りたものを
返した方が、ね、借りた金返せよと、
うん、先ですかね。
恐ろしい人ですね。番組中にね、あの金返せってね、どういうことですか？
まあいいですけど。
返しますから。
わかりましたよ、
ね。なんなら CM 中に返しますから、ね。次の曲の間に返してもいいですよ、なんでしたらね。うん、
ラ
ボー、でさっきね前半でいろんなね本の話しましたけど、
うん、
その前回の時に紹介したね脱道書バンド大作戦って恐ろしい本ね、
出ましたね、
うん、恐ろしい本ね。
耳が痛いって思う人もいるかもしれないですけども、
まあ、ちょっとあまりにもタイトルがショッキングなんでね、
はい、
私のバンドは同志を取りませんなんていう人は手に取らないかもしれませんけど、
うん、
ただねこれはやっぱり誰しも手に取った方がいいような気します、内容を見ますとね。
まあそうですよね、
うん、本当ねドキッとするようなことが書いてあったりしてね、一例を申し上げますとね、
はい、
出ましたよ本当これは私もね、うん、まあ声を大にして言いたいですけどね、
はい、
音楽は究極の時間厳守と。
おお。
合奏などの集合時間ちゃんと守ってますかっていうね問いかけてくるわけですよこの本はね。
はい。
うん、ちゃんと時間にはね、
うん、
もう合奏ができるっていう体制になってないといかんよと。
うん。
ね。ほら音楽は時間芸術ですって話ですから。
時間芸術ってかっこいいですねなんかね。
ねなんかかっこいいですよね。
確かに本番って1回しかないとか、
うん、
そういうこと考えるとね。
四分音符をねテンポ120でね、
はい、
考えると16分音符一つはなんか8分の1秒なんですって。
まあそうですね、
うん、まあそうですねってね、うん、5分10分単位の時間を守れないような人がね、
はい、
8分の1秒のという細かい時間を守れるわけがねえだろうと、
あー痛い痛い痛い痛い痛い
言ってるわけですよ。
そうですね、もうなんかそれはもうリズム感云々っていうよりももうなんだろう感覚、そういうルーズな感覚持ってちゃダメよっていう話
人としてっていう話になってきてますんでね、
あらららら ら、うん、最初から痛いの来ました ね
だからまあ時間をね、まあ、日常で時間守れないような人はね音楽の中のテンポとかね守れるわけねえぞと、
大勢で一緒にしかもやるものですから ね吹奏楽って音楽の中でも
ね、こういうの必要条件というんだったか、うん、十分条件というんだったか忘れましたけれどもね、
なんでそう続けざまに耳の痛い言葉を。
本当そうですね、私もどうしてこう中途半端にねものを覚えてるのかね。
ちょっとだけ学校の先生みたいになってきました ね
のっけからそんな恐ろしいのがありましたけど、
あこれはいいですよ、こういうのが続くのか。
目に見えるものを揃えられない人は、
はい、
目に見えないものを揃えられないというね、恐ろしいですね。あのね
音って目に見えないですもんね。
なんか優秀なバンドになりますとね、
はい、
お客さんのね来客来たお客さんの靴もね、うん、さっと揃えてくれる、その一方でね教室に荷物だね、はい、何だっつったら乱雑にぶん投げてあるようなね、
うん、
バンドはね、うん、大抵は音の処理も雑になるもんだと
わーお
ー言ってあるわけですよ。これもね参っちゃいますよね、やっぱ目に見えるものを揃えられないと、
うん、
目に見えないものは揃わにゃいよと、
揃わにゃいよ
と、揃わにゃいよと、
うん、
いうことでね、
いろいろでもやっぱりみんなで使うものってたくさんあるじゃないですか吹奏楽部って、
はい、
楽器とか楽譜とか、はい、 そういうのきちっと綺麗に管理できてて音楽室も綺麗だねみたいなところはやっぱうまそうですよね。
そうね、うん、やっぱね一見音楽に関係なさそうでも実は音楽に現れてしまうと書いてますよ。
はあ、
まあ、だからといってね、
はい、
目に見えるものを揃えられたからといってね出た目に見えないものも揃えられるかって言われるとそこまで全員がその段階に行くかどうかはねあれですけど、まあ、最低条件ですよね。
そうですね、
まずね、まず1回戦を突破したまえっていう話でね
揃えようっていう気持ちが芽生えると
そうですね困っちゃいましたね。
そうですね、
本当ね。
でもほらこれ54あるんでしょ。
そうです、
54の中の1個だから、
はい、
1個1個を守っていくのはやっぱりそんなねいきなり1個1個がゴンゴンとハードルが高いわけじゃないんでしょうから ね、まあ、ねすぐ取り組めるものもありますよ。
まあ、無理だっつう人はまあ54年ぐらいかけていただいてですね、
1個1年かかるの
僕はもう無理だなその計算で言ったらな。
そうですね、1000人になっちゃう
厳しいな。あ、これなんかあれですね、上手な生演奏を聞こうなんていうのがね。
あ、
これは何ですか、どういうことですか。いい音を聞いていい音をイメージしろっていうことなんですかね、
うん、
多分ね。
よくあの速い人と一緒に走るといつもより速く走れちゃったりとかするじゃないですか。
なんか引っ張られるような感じで。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
いい音聞くとどうやってそうなってるか分かんないながらに近づくんじゃないですかね、
うん、そういうもんなんですかね、
うんうん、
なんかねでも CD よりも生演奏だと
やっぱり臨場感とか、
ね、そうらしいね。空気の振動、音圧を感じるみたいなね、うん、表情や呼吸、
うん
ね、オーラも感じ取ることができる。
お
ー、オーラですって
でも私たち金管やってますけど、
はい、
金管アンサンブルうまいの聞いたりすると、
はい、
わ腹にくるなとか思う時ありません？チューバとかが。
あ、そうですか。
グーみたいな。
私ね上手な生演奏とかね聞きに行かないもんですからね。
あ、
私そう簡単に生演奏聞かないもんですからね
あれなんか今ちょっと遠回しにあれですか、周りに上手な音がないみたいな感じ。
違いますよ、そういう話じゃないですからねそういうことを言ってんじゃないの。
違うの。
そういうことを言ってんじゃないの。
違うんですか、うん、
ね、身近な人たちの演奏も僕はほらあんま聞きに行ってませんから。
せっかくほらこの番組やってて生演奏してくれる人たちいるじゃないですか。
うまいね、彼らはうまいね。
ですよね、ですよね、
うん、ね、うまいですよ。高校生とかね
聞
きますけど、年に1回2回聞いて上手になるわけじゃないでしょ。いっぱい聞けちゅう話でしょ要はね。
まあそうなんでしょうけど。
じゃあこれからゲストにはね、うん、楽器持参っていうのを必須にすればいいのかで1曲演奏するまで返さないみたいなねしかも上手にみたいな
でもみょんちゃんは絶対吹かないんでしょ。
そうです、はい、1回だけ吹いたことありますけどね。
ああ、ありましたね。
ちょっとね、
うん、
うん、あれやってね二度とやるまいと思いましたやっぱりダメです私はね。そうです
か。でもいいと思いますよ生演奏。
同年代の上手な団体の演奏を聞くのもいいですよって書いてますね。
あ、確かに確かに。
なんかね、
うん、
まあ、プロは上手くて当たり前だと。
あ、なんか自分と同い年ぐらいでもこんなに弾ける人いるんだみたいな、
ね、プロだとさ当たり前だって思っちゃうし、
うん、
どうせいい楽器使ってんだろうとか思っちゃうしね
、うん、斜めに見ちゃいますね。
俺だって20年経ったらそれぐらいになるわみたいにね思う天の弱さんがいるかもしれないよね。
そうかもしれない、う
ん、だけど同年代ですとこれなかなか言い訳難しいですから
な。そうですね、
うん、大体同じような条件でやってるわけだからみんなね、
うんう
ん、だからそういうのを聞くのはいいことだそうです。
はい、
はい、なんていうのが54個も続きます。
大変。
脱どうしようバンド大作戦っていう本です。
はい、
人によってはちょっとね買うのプライドが許さないよっていう人いるかもしれませんけどもね、はあ、そこはまあね何かね、違う本でね、サンドイッチしていただいて。
ああ、
あのねいかがわしい本買うのと違いますからね
何なのその
堂々と出していいと思います
そのアドバイスじゃあ今週もねゲストがいなかったので、
はい、癒しのね
癒しのね
グダグダトークでね
厳しめでしたけどね、
いいと思いますね。
はい、
よかった
よかった。